広報長泉12月15日号ナンバー1329発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500直通郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページhttps://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール行政@nagaizumi.org 翻訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けします。特集地震防災を考える。東日本大震災から7年9ヶ月、あの日を忘れない。今こそ想定外を想定するとき、その先の未来へ。表紙は願いを書かれたガラス瓶に入った火のついたろうそく。東日本大震災犠牲者への祈りの写真です。特集、地震防災を考える。今こそ想定外を想定するとき、その先の未来へ。日常が日常でなくなった日。岩手県大船渡市からの手紙。平成23年3月11日金曜日午後2時46分。その地震は町を破壊した。震度6弱。発生した津波は8メートルを超え、一瞬で354人の命を奪い、5572件の住宅を破壊した。想定外の震度、想定外の津波、想定外の被害。7年が経過した今もその傷跡は深く、町も被災された方の心の傷も癒えるにはまだ時間が必要だ。そんな被災地から長泉町へ手紙が届いた。長泉町の皆さんへ。大船渡市は岩手県の南東部に位置しています。冬季でもほとんど積雪はなく、水産業や漁業、セメント、木材加工業を中心として発展してきた自然豊かな人口約4万人の市です。小中学校では子どもたちの元気な声が響き渡り、町は買い物客でにぎわうなど、いつもと変わらないあの日、突然東日本大震災が発生し、大きな揺れと大津波が町を襲いました。横揺れは長く続き、立っていられないほどで、周囲から悲鳴が聞こえ、恐怖のあまり、泣き出す人もいました。揺れが収まり、すぐに大津波警報が発表されました。人々は声を掛け合い、高台へと避難しましたが、地震発生から32分後には、約8メートルを超える真っ黒な津波が押し寄せ、町を飲み尽くし、人々は立ち尽くすことしかできませんでした。その後、多数の住宅とすべてのライフラインが破壊されたため、多くの住民が避難所での生活を強いられました。避難所での集団生活は、水や食料の確保、入浴、医療、プライバシーなどに多くの制限があるなど、かなり過酷なものとなり、場所によっては約5ヶ月にも及びました。しかし、その中でも自治会を中心に避難者自らによる避難所運営が行われ、住民の協力と助け合いにより、なんとか苦難を乗り切ることができました。あの日から7年9ヶ月が経過しました。当市では復興も順調に進み、元の町の姿に戻るまであと一歩のところに来ています。しかしこの間にも、全国では様々な災害が発生し、多くの尊い命が失われています。人の力で 自然災害を止めることはできません。しかし、減災のため事前に備えることはできます。私は今回の震災を通して、事前の備えがいかに重要なことかを痛感しました。長泉町の皆さん、震災はいつ発生するか分かりません。大切な家族や財産を守るため、災害を他人事とは考えず、自らのことと考えてください。やはり自らの命は自らが守るしかないのです。皆さんの町に大きな被害が起こらないことを心から願っています。岩手県大船渡市防災管理室次長、大浦公友さん。我が国は地震大国。過去の地震を忘れることなく。関東地震、関東大震災。大正12年9月1日、マグニチュード 7.9。福井地震、昭和23年6月28日、マグニチュード 7.1。新潟地震、昭和39年6月16日、マグニチュード 7.5。兵庫県南部地震、阪神・淡路大震災、平成7年1月17日、マグニチュード 7.3。新潟県中越地震、平成16年10月23日、マグニチュード 6.8。東北地方太平洋沖地震、東日本大震災、平成23年3月11日、マグニチュード 9.0。熊本地震、平成28年4月14日、マグニチュード 6.5、震度7、4月16日、マグニチュード 7.3、震度7。北海道胆振東地震、平成30年9月6日、マグニチュード 6.7。東海地震から南海トラフ巨大地震へ。南海トラフ、東海沖から九州沖の太平洋の海底に伸びる溝状の地形トラフのことです。地震防災最前線。昭和51年に静岡県を中心とした東海地域で大地震が明日起こっても不思議ではないという東海地震説が発表され、これ以降静岡県で積極的な地震対策が始まりました。しかし、その後の地震研究により、東海、東南海、南海の3つの地域で定期的に起こっている地震には連動性があることが分かり、それらが同時または時間差を置いて起こる事象が南海トラフ巨大地震と定義されました。なお、国の地震調査委員会は、この地震について今後30年以内の発生確率を70%から80%と予測し、その発生は日々切迫しています。また現在の科学的知見からは精度の高い地震予知は難しいと発表されました。巨大地震の被害想定。静岡県では東日本大震災の教訓を生かして被害想定の見直しを行い、静岡県第4次地震被害想定を策定しました。想定では、発生する地震をレベル1、レベル2に区分し、被害の想定を行っています。レベル1の地震、発生頻度が比較的高く、約100年から150年に1回、発生すると大きな被害をもたらす地震。レベル2の地震、発生頻度は極めて低いが、発生すると甚大な被害をもたらすあらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震。第4次地震被害想定の概要。南海トラフ沿いで発生する地震。レベル1、東海・東南海・南海地震。マグニチュード 8.0 から 8.7 程度。震度7の地域、344平方キロメートル。 最大津波高11メートル、人的被害、死者数、地震約1万6000人、うち津波約9000人。レベル2、南海トラフ巨大地震、マグニチュード9程度、震度7の地域344から732平方キロメートル、最大津波高33メートル、人的被害、死者数、地震約10万5000人、うち津波約9万6000人。冬、深夜、早期避難率が低い場合で想定。発災直後のライフラインなどの被害想定。電力9割程度が停電、4日後でも1割弱程度が停電、応急復旧期間予想、1週間から2週間。次からは被害想定、応急復旧期間予想の順にお伝えします。電話、固定電話は9割程度、携帯電話は全地域で普通、1週間から2週間。上水道、ほぼ全域で断水、1週間後でも給水人口の5割以上で断水、4週間から6週間。下水道、処理人口の5割から7割程度が機能支障、2週間から5週間。ガス、都市ガスは供給停止率7割から8割程度、4週間から6週間。エレベーター、震度4相当以上でほぼすべてのエレベーター停止。電力復旧点検後。LP ガスは発災直後に3割から4割程度で機能支障が発生するが、点検後、早期の復旧が可能。災害対策の基本は、自助、共助、公助。地震など災害対策のキーワードとして、自助、共助、公助という言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。自助、自らの命は自らが守る。共助、私たちの地域は私たちが守る。公助、行政機関などが守る。災害の被害を軽減するためにはこの3つの力の連携が必要になります。地震の発生を人の力で止めることはできません。しかし自らの命や生活を守るため備えることはできます。皆さん、この機会に地震対策について考えてみましょう。自助、共助、公助の配分割合、予想では自助1、共助2、公助7ですが、現実は自助7、共助2、公助1となります。地震が起こったら行政が助けてくれると考えがちですが、現実は自らの命、生活は自らで守ることが必要になります。インタビュー。長泉町に期待、多市町の模範に、静岡県建築安全推進課主査、山口康隆さん。過去の事例からも、震災から命を守る有効な手段は住宅の耐震化です。そして住宅が無事か無事でないかにより、その後の生活再建に時間的にも経済的にも大きな差が出ます。長泉町は行政が行っている無料耐震診断の実施率が県内1位、耐震補強工事実施率も県内2位と防災意識の高い町です。今後も耐震化や備蓄防災訓練に参加するなど減災に努め、震災時には多市町を助ける町となっていただけることを期待しています。町を守るため防災力の向上を。長泉町地域防災課主事、室伏大さん。町では大規模災害に備え防災体制の強化を図るほか、水、食料の備蓄や資機材の更新を進めています。また同ホーム線のデジタル化や避難所のマンホールトイレ設置などハード面の整備を計画的に実施しています。さらに各区の自主防災会と連携して防災訓練を実施し、地域の防災力の強化を図っています。町民の皆さんには一人一人が災害への強い関心を持ち、 この広報に掲載している次女・共助のための備えについて真剣に取り組んでほしいと考えています。
次女、自らの命は自らが守る。求められる自助の重要性。防災の基本は自助です。8歳児に自分の命を守ることができなければ、助けを求める家族や友人、隣人を助けに行くことはできません。救助される人ではなく、共助する人になること、それが自助の取り組みのポイントです。また近年起きた災害の事例からも、自助の重要性が最も高いことが実証されています。ここでは私たちが取り組むべき5つの自助の取り組みを紹介します。今すぐ始めよう、自助のすすめ。1、住む場所の災害リスクを知ろう。大規模災害から身を守るためには、住んでいる地域の災害予測範囲や被害程度などのリスク情報を知ることが大切です。ハザードマップなどを確認し、災害時にどう行動すべきか事前に家族で話し合っておきましょう。2、まずは住宅の耐震化を行い、地震に強い我が家にしよう。スローガンはプロジェクト倒壊ゼロ。阪神淡路大震災や熊本地震での死亡原因の8割は住宅の倒壊によるものでした。木造住宅の無料耐震診断や耐震設計、補強工事の補助金を利用して、震災後も安心して自宅で生活ができるよう耐震補強を行いましょう。耐震工事までの流れ。昭和56年5月以前の木造住宅で耐震対策がお済みでない方は、1、専門家の耐震診断。電話1本で耐震診断を無料で受けられます。2、耐震補強工事の設計。どこを補強するのか補強計画を作成し、工事費も算出します。補助額は14万4000円から26万9000円です。3、耐震補強工事。補強計画に基づき耐震補強工事を実施します。補助額は60万円ですが、全世帯員が65歳以上の場合は100万円です。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5521。 キーワードは昭和56年以前の木造住宅。8歳児に命を守るためには住宅の耐震化は急務です。建築基準法が改正された昭和56年5月31日以前に建築着工した建物は旧耐震基準で設計されており、地震に対する安全性が低いと言われています。想定外の震災に備えるため、今回1件の耐震工事に関わった人たちにインタビューしました。一級建築士事務所県耐震診断補強相談士、南一色長澤勲さん。まずは無料の耐震診断を。これまで耐震診断補強相談士として町内で100件近くの木造住宅の耐震診断を行ってきました。そのうち 99% が今の耐震基準を満たしていない結果となりました。住宅は生活の基盤であり、住宅が無事かどうかでその後の生活が大きく変わります。耐震補強工事を行った南一色の渡辺春夫さん、時江さん。孫が泊まりに来ても安心。テレビで地震の被害を見るたびに自宅の耐震性を心配していました。そんな時、広報誌の補助金の記事を見て建設計画課に相談しました。名前と住所を伝えただけですぐに診断士さんから連絡があり、工事までの流れや予算を丁寧に説明していただき、 安心して工事ができました。株式会社総研産業現場責任者本宿山本義明さん。生活しながらの耐震工事。耐震工事の多くは住民の方が生活しながらの工事となります。そのため工事前に入念に打ち合わせを行い、日常の生活に極力負担のないような工事を行うことを心がけています。大切な命を守るためにも、建て直す予定がない方は早めの耐震補強工事をお勧めします。3、自宅に1週間分以上の水や食料などの日常備蓄を。巨大地震が発生すると被害範囲が広範囲となり、ライフラインが寸断されるとともに、道路も被害を受け、物流が麻痺し、食料や生活必需品の入手が困難となることが予想されます。このような事態に備え、日常備蓄を行いましょう。日常備蓄は特別に災害用の備蓄を行うのではなく、日頃から自宅で利用しているものを少し多めに備え、発災時にも自宅で継続して生活することを目的としています。非常時の買い占めではなく、普段の生活の中で無理なく無駄なく備えましょう。自宅にある食品、飲料水を活用して無理なく備蓄。自宅での日常備蓄の例、1人分。飲料水は1日3リットル ×7 日分で、21リットルが1週間分の目安です。主食、炭水化物の確保、3食 ×7 食分で21食です。主菜、タンパク質の確保、3食 ×7 日分で21食です。副菜、その他、常備薬なども用意しましょう。ローリングストック法、回転備蓄を利用しよう。日常的に使う食品を、備蓄食料を定期的に食べて、食べた分を買い足していく備蓄方法。賞味期限の早いものから先に使えるよう、収納を工夫すると上手に循環できます。カセットコンロは必需品。停電時の調理にカセットコンロとガスボンベは欠かせません。温かい食事を調理するために多めの備蓄をしましょう。カセットコンロ、カセットボンベで、ボンベ1本で 1.5 リットルのお湯が約10回作れます。4. 携帯トイレも備蓄しよう。災害時に備えた食料や飲料水の備蓄は少しずつ浸透してきましたが、携帯トイレの備蓄も忘れてはいけません。生きる上で食べること、飲むことと排泄することはセットです。水道が止まり、下水道が破損したら排泄物を流せなくなる場合があります。また、避難所のトイレを使うから備蓄はしないとの声も聞きますが、トイレのたびに避難所まで行くことは現実的ではありません。携帯トイレ、どのくらいの数を備えたらいいの？目安は、1人1日5回分 ×1 週間7日分 ×家族の人数分を目安に備蓄しましょう。携帯トイレの種類は大まかに2パターン。吸水シートで水分を吸わせるタイプと、粉末状の凝固剤で固めるタイプがあります。携帯トイレはホームセンターなどで購入できます。5、災害時の安否確認方法など、防災家族会議を開こう。東日本大震災では、固定電話や携帯電話がつながらなくなりました。これは安否確認の電話が殺到し、回線が混雑したためです。このような状況では、本当に必要な生死を分けるような電話がつながらなくなってしまいます。災害用伝言サービスやインターネットの E メール、SNS、Twitter、LINE などの新たな伝達手段を活用しましょう。災害は家族と一緒にいるときに起こるとは限りません。 そして家族と連絡が取れないことは精神的に大きな負担となります。あらかじめ家族と話し合い、災害時の連絡方法や集合場所などを決めておきましょう。NTT 災害用伝言ダイヤル171を利用しよう。災害時にサービスを開始します。毎月1日、15日などに体験利用できます。録音時間は1伝言30秒以内です。録音するときは171の1。再生するときは171の2です。共助。命を救うのは地域の防災力。共助。自分たちの地域は自分たちが守る。共助とは地域の皆さんで災害発生時に力を合わせて助け合うことです。防災の基本は自助ですが、個々の力だけでは限界があります。また、南海トラフ巨大地震のような広域的な大規模災害が発生した場合、地元の消防や警察、役場の救助、公助にも同様に限界があります。阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋の中から多くの人が地域の住民の手により助けられたことが報告されています。日頃から近所の方と顔がわかる関係を築いておくこと、また救出・救助に必要な機材の使い方などを防災訓練に参加して習得していくことも重要です。普段できないことは本番では絶対にできない。被災者の方々が口々に言っていました。地震発生後の避難の流れ。地震発生。各区で決められた防災計画による安全確認を行ってください。自宅に被害がない場合、地域の一員として防災活動に参加してください。自宅で生活をします。自宅に被害がある場合、2つに分かれます。被害のない親戚や友人宅へ行く方法と、公民館などの区指定の避難所へ行く方法です。地域での対応が困難になったら、広域避難所、町内の小学校、中学校、知徳高校へ行きます。大まかな流れを確認しておきましょう。公助、生命、財産を守るため、防災機能集約、防災センター完成、災害時、的確かつ迅速に対応するため、防災機能を集約・強化した拠点施設・防災センターが完成しました。概要は、3階は地域防災課・災害対策本部室・会議室、1階・2階は防災倉庫、1階は多目的室になっています。多目的室では、今後防災に関する住民向けの各種啓発事業を行っていきます。日常が非日常になるその日に備えて。専門家は言います。今の地震学では、地震を正確に予知することは難しい。ただ、次の地震に向けて日々その日は近づいていることだけは明確だ。予測される南海トラフ巨大地震が発生すれば、被災地域はかつてないほどの広範囲となり、県内での死者は20万人を超えると想定されています。また、仮に長期間の避難所生活になった場合、肉体的にも精神的にも大きな負担が生じます。皆さん、巨大地震を自分のこととしてイメージしてください。そして自分自身が何をすべきか想像し、今すぐ行動を起こしましょう。大切な命を守るために。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。
情報ステーションプラス、消防出初め式と写真コンテストを開催します。消防団や消防署が火災ゼロを誓う 消防出初め式を行います。ぜひお越しください。時平成31年1月13日日曜日、式典、時間午後1時から午後2時10分、ところウェルピア長泉、その他パレード、記念放水が行われます。詳細はお問い合わせください。消防出初め式写真コンテスト、テーマ、消防出初め式の伝統・魅力を捉えた写真。募集部門1、式典の部2、パレードの部3、記念放水の部。応募についての詳細はお問い合わせください。問い合わせ地域防災課、電話 989-5505。 町内公共施設年末年始の会長休館日をお知らせします。役場とベルフォーレ子育て支援センターみかんちゃんは12月29日土曜日から1月3日木曜日までお休みです。コミュニティ長泉、町民図書館、コミュニティセンター、文化財展示館、町営駐車場は12月28日金曜日から1月4日金曜日までお休みです。休館中の本の返却は図書館北側の返却ポストへ、 CD、DVD は開館時にカウンターへ返却してください。なお、12月28日、1月4日、いずれも金曜日は、障害学習課の業務は行っています。貸し館の受付は行っていません。健康公園、ウェルピア長泉、長泉中央グラウンド、ミニ運動場は、12月28日金曜日から、1月4日金曜日までお休みです。健康増進課の業務は行っています。貸し館の受付は行っていません。なお、12月27日木曜日、ウェルピア長泉内の温水プールの営業時間は午前9時30分から午後4時30分になります。各種体育施設は12月28日金曜日から1月4日金曜日までお休みです。竹原グラウンド中戸狩テニスコートは12月29日土曜日、30日日曜日、1月2日水曜日、3日木曜日に臨時開放します。福祉会館、泉の里、パル長泉、桃沢各施設は12月28日金曜日から1月4日金曜日までお休みです。南部地区センター、12月29日土曜日から1月3日木曜日までお休みです。なお、12月28日、1月4日いずれも金曜日は住民票発行、貸し館の受付などの窓口業務は行っています。焼却場は12月30日日曜日から1月3日木曜日までお休みです。受付時間は12月28日金曜日、1月4日金曜日は午前8時30分から午後4時30分、12月29日土曜日は午前8時30分から午後3時30分です。以上、問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 町の財政事情の公表。9月30日現在、平成30年度4月から9月予算執行状況。財政白書は役場西館2階の情報公開コーナーにあります。最初は一般会計です。歳入の部、区分、予算総額、収入済額、収入率の順にお伝えします。徴税99億600万円51億953万4000円 51.6%、 その他の自主財源17億8444万9千円、9億1405万5千円、51.2%。国庫県支出金22億2780万円、6億5538万6千円、29.4%。調剤2億円、0円、0.0%。その他の依存財源11億4800万円、6億360万8千円、52.6%。合計予算総額152億6624万9千円、収入済み額72億8258万3千円、収入率 47.7%。 歳出の部、区分予算総額支出済み額執行率の順にお伝えします。民生費52億8989万5千円、25億959万9千円、47.4%。総務費22億3932万2千円、6億7630万5千円、30.2%。教育費21億1777万2千円、6億8339万8千円、32.3%。土木費21億642万6千円、7億345万1千円、33.4%。その他、35億1283万4千円、10億8206万7千円、30.8%。合計予算総額152億6624万9千円、支出済み額56億5482万円、執行率 37.0%。次は特別会計です。区分予算総額収入済み額支出済み額の順にお伝えします。国民健康保険事業36億3203万6千円、16億4623万円、13億4048万5千円。後期高齢者医療7億8906万7千円、4億8156万円、3億3259万9千円。介護保険事業27億409万9千円、12億3634万8千円、10億8190万1千円。土地取得事業37万円、0円、0円。最後は企業会計です。水道事業収益的運営面、収入予算5億2200万円、支出予算4億5400万円、収入済み額2億3589万7千円、支出済み額8203万2千円。資本的設備面、収入予算5100万円、支出予算2億9800万円、収入済み額1760万6千円、支出済み額3443万7千円。下水道事業収益的運営面、収入予算7億9400万円、支出予算 7億9400万円。収入済額3億359万2000円。支出済額2億6万8000円。資本的設備面。収入予算4億3500万円。支出予算5億5500万円。収入済額1億9670万6000円。支出済額1億4656万3000円。以上です。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5503。 情報ステーション、最初はお知らせです。年末年始のゴミ収集日をお知らせします。各区の収集日を確認して、指定された日の午前8時までに出してください。年末最後の収集日、月曜・木曜コース、燃やせるゴミ、12月30日日曜日、プラスチックゴミ、12月31日月曜日、火曜・金曜コース、燃やせるゴミ、12月28日金曜日、プラスチックゴミ、12月31日月曜日。新年の収集開始日、月曜・木曜コース、燃やせるゴミ、平成31年1月7日月曜日、プラスチックゴミ、1月9日水曜日。火曜・金曜コース、燃やせるゴミ、1月4日金曜日、プラスチックゴミ、1月9日水曜日。なお、燃やせないゴミ、資源物、ペットボトル、有害ゴミの収集日は家庭ゴミ収集カレンダーの通りです。年末にゴミを集客場へ直接持ち込むことができます。時、12月29日土曜日午前8時30分から午後3時30分。問い合わせ、焼却場、電話 986-8393。 各種証明書の様式を変更します。住民情報システムの変更に伴い、12月25日火曜日から住民票などの各種証明書の様式が変更になります。証明内容に変更はありません。詳細は証明書を発行する各担当課にお問い合わせください。問い合わせ、企画財政課、電話 989-5504。 水道管の凍結にご注意ください。気温がマイナス4度以下になると、屋外にむき出しになっている水道管が凍り、破裂することがあります。水道管を乾いた布で包み、その上にビニールテープを巻くなどの凍結防止策を行ってください。問い合わせ、上下水道課、電話 989-5524。 未登記家屋の取り壊しや所有権の移転をした方は届け出をお願いします。平成30年1月2日以降に課税対象になっている家屋の取り壊しや所有権の移転をした方で、まだ取り壊し届や所有権移転届を提出していない方は、届け出をしてください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、税務課、電話 989-5508。 ここでテープを裏返してください。